皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月30日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は明るく暖かくというお話でございます。今日はいつものように南信州遠山郷に来ております。遠山藤原学校をやっておりますが、その中で皆さんと今一生懸命勉強してきたところであります。で、今日の明るく暖かくというお話なんですけども、今その経営とか組織運営の中で明るく暖かくっていうのは非常に重要なことになっている。それは皆さんもよくお分かりだと思うんですね。なかなか今その組織が冷たい、暗いで、どうしたらいいんだろうと、どうやったらもっと組織が明るく暖かくなるんだろうとお悩みの方が大変いらっしゃると思うんですね。で、まず明るく暖かくの言葉の定義からまず私なりに申し上げていきたいと思うんですが、明るいというのは性格が明るいというのとはちょっと違うんです。明るいというのはですね、光が明るいということで、言ってみれば頭の上に例えばその電灯がある、街灯があるならば、あるいは灯台があるならば、この光が強いと遠くまで見えますね。そして足元はより明るくなるでしょ。これは明るいなんですよ。すなわち明るいというのは遠くまでよく見えるっていうことなんです。物事に明るい人って意味でも使えるでしょ。遠くまで見えてるものが明るいんです。明るいから遠くまで光が行くんです。だからよく見えるんです。なんで遠くまで見えることが大事かっていうとですね、遠くまで見えると、ああなるほど、こういう人はこうやってんだな、あの人はああやってんだなってことがわかります。だから明るいということは、いろんなことを自分で考慮するようになるっていうことなんです。見えるから、あの人はああだ、この人はこうだ、見えるから考慮するようになるんですよ、自然と。だから遠くの人までね、のことまで見えると、じゃあそういう人たちに配慮するためにこうしよう、この人たちに配慮するためにああしようということになってきて、結果的にその人は良き行いをしたと言われるようになるんです。明るいということは善なることですよね。ここに通じていくんですよ。善なる行いというのは多くの人にとっていいことをするっていうふうに普通みんな考えていきますから、あの人は良き人だねっていうのは、いろんな人のことを考えてくれるねっていうようなイメージでしょ。全体を考えてるから良き人になってくるわけですよ。これ明るいからできるんです。一方暗いというのはですね、まさに頭の上に立ってる電灯が暗いんで遠く見えないんですよ。足元しか見えないんですよ。いいもん悪いもんなんか足元しか見えないわけで、足元しか見えない中で頑張ると人が迷惑するんだよね。よくまああなたは自分のことだけ考えてそんなことできるねと、よく人の迷惑考えないねと怒るわけです。ですからね、暗いと悪いやつだと言われるんですよ。見えないから、足元しか見えないから、足元のことばっかり考えて行動するしかないわけでしょ。頑張って。と結果的にですね、人のこと考えてないから、随分無茶なことして、ひどいことすると思われるんですよ。だからそういう人悪い人ってことになるんです。だから、明るいっていうのが善なることで、暗いが大体悪いことですよね。だから、あいつは悪党だって言うんだけども、まあいろんなタイプの人いるんでしょうけども、私見ててよくあるのは、特に企業とか組織であるのは、考えてないからなんですね。見えてないからなんです。周りの声を見ていない、聞いていないから、なんかわかんないでやっちゃってるっていうケースは結構多いと思いますよ。それから温かいっていうことなんですが、こちらの方はサポートするかしないかですよね。愛があるかないかですよ。愛があるってのは明るいってことでしょ。愛がないってのは冷たいっていうことですよね。大体そんな風な仕分けをまずしていいんじゃないでしょうか。そうするとまずこういうことが起きます。例えば、自分だけ勉強して、自分が一番になりたい。隣と競争して、とにかく自分だけ一番になりたい。何があってもそれが一番大事だということを考えて生きると、これは善悪、愛のあるなしで言うならば、悪で愛がないパターンですよね。もう人が国用が何しろ俺さえ良ければいいんだと。で、自分のことだけ考える。で、サポートはしない。でもその人、自分の記録はどんどん伸ばすし、 で、なんか、華々しく活躍しているように見えると。しかし周り考えてない。これは暗く冷たい人ですね。だからその人の周りは暗く冷たくなっていくんですよ。そういう人が一番上にいると、そういう同じやり方した人でない、する人でないとなかなか付き合いきれませんから。善なる人はその姿を見てあまりにひどいんで、もう会社辞めたくなって辞めちゃうし、愛情がないと生きていけない人たち、ね、ごく普通の人たちはですね、こんな冷たい組織じゃね、もう身が凍るわって言って去っていっちゃうんですよ。ですから暗く冷たい組織には暗く冷たい人が集まってくるんです。反対に、そのまあ何かやるときにもですね、いろんな人のことを考えてね、あの人の立場、この人の立場、全体どうなるか。で、それを決してこの足して2で割り、3で割りっていう妥協型にやるんではなくて、ここも大事なんですね。みんなのことを考えて行動するってときに、ただ単によく役所がやるような、足して2で割り、3で割りっていう妥協をやるとみんなにとって不幸なことになることが多いんです。そうじゃなくて根本的にやり方考えるんです。貧富の格差を縮めるために税金で取って少し分ければいいんじゃないか。そんなことはね、やってみれば小手先のことで、ちっとも問題解決しないんです。みんながいい、十分な所得を得られるようにするためには根本的にどんな社会にしたらいいかを考えていくことが大事でしょ。ですから、善なることというのはその裏側には、善を実行するためには、よく考えないとまずいんですよ。よく戦略を考えないと、その通りになりませんのでね。で、それにはよく勉強もいると思うんですが、まあその上で善なることを考えて、で、あとはサポートしていくわけですね。あるべき姿を言いますが、なかなかそうならないことが多いじゃないですか。子供の勉強もそうでね、勉強しろしろと言うんだけどさ、あんな成績簡単に上がらないでしょ。何でもそうなんですよ。その、なんかやれったってね、その通りなんかうまくいくってことはまず普通ないわけですね。苦手なことって世の中みんな持ってますから。で、それどうするかなんですね。それを切り捨てて、切り捨てて、切り捨てていくと、これいつの間にか、冷たい世界になってるんですよ。結局、一部の人しかうまくいかないんですね。で、目標は決める。で、こうやっていこう。あとはいかに上手にサポートするかなんです。サポートの仕方も結構これは難しくて、サポートしようと思ったら、なぜうまくいかないかのまず診断から始めなきゃいけませんよね。うまくいかない要因は何なのかまず診断しないと。その上でどうやったら助けられるかを考えて実行していきますから、そんなに簡単にですね、一律の方法でサポートできるもんでもないんです。で、うまくいってる会社というのはですね、私見てるとまずこのサポートが実にきめ細かいですね。きめ細かいサポートしているところが多いんです。この人はこんなやり方、あの人はあんなやり方。で、それをお互いにみんな助け合っていることも多くて、一律になんかね、割り切って会社運営してるんじゃなくて、結構こまごまとですね、原則には例外があり、例外には例外の例外がありという感じでね、結構細かくね、人々をサポートして運営している会社が結構うまくいってると思いますよ。人に対しては丁寧になんですよ。ぬかみそと同じで、人に対して、ぬかみそも丁寧にね、いつもちゃんと、手入れしてないと、すぐ、かびたりするでしょう。同じなんです、人の組織も。よどめば、かびるし、そして、腐っていきますからね。いつもやっぱり、きめ細かく手入れしてることが大事で、それがある意味で優しさなんですよ。愛情なんですね。だから、一つも、やっぱり無駄にすることなく、みんなに育ってほしいと思う気持ちが大事ですよね。で、それを具体的に、それをサポートする具体的な行動も大事になってきます。ですから、明るく温かい会社というのは、そもそも、まず一番目の発想として、視野が広いことが大事です。視野が狭いから結果的にね、暗くなるんです。視野を広くする勉強っていうのは、ものすごく大事で、自分の専門分野だけで何かやっててもダメですから、どこにどんな人がいて、どんな立場なのか、どうやって暮らしているのか、その世の中の人々の生き様っていうものをですね、よく知らなければなりません。江戸時代はですね、殿様たちっていうのは、庶民がね、今でいう農民とか、職人や商人が、どのような暮らしぶりをしているか知ってるっていうことが、重要な教養の一つだったんだそうです。要するに庶民の暮らしぶりを知らない殿様はね、それだけで恥だったんだそうですね。よく知ってることが大事なんです。 民のことが分かってないとダメなんですね。民の生活に明るくないとダメなんですよ。だからまあ、こう話をすればね、その正反対が今の政府だってよく分かるでしょ。民の話はなるべく聞かないようにしてね、言いたいことだけ言ってる政治ですから、だからうまくいかないのは当たり前なんです、あれ。で、企業の経営もそうで、やたらにルールばっかきつくしてですね、下々の話を聞かないようにしてると。耳を塞ぐ経営っていうのは、もうそれだけでうまくいきません。だからまず最初によく視野を広げるってことが大事です。社内においてもそうだね。その問題だ問題だってみんな言うわけですよ。問題はね、課題なんですよ。どうやって克服するかがポイントなんだから、問題を問題だって言ってるからね、聞きたくなくなるんで、課題が出てきたって言うんですから、さっき言ったね、知恵を使って課題は解決するんです。課題を見つけるっていうことが問題を見つけるっていうことですから。だからそう考えてくると、厳しい現実を見ながら、それを課題として解決していくんだから、やはりそれも善なることと、人々が思うことにつながってきます。だからここでもやっぱりね、どういう方法で問題を解決できるかについては、まあ、技術的なこととか、特に歴史ですよね。これは勉強すべきです。大体やり方って、大体決まってると思うんですよ。どんな場合も、過去の人間の歴史、人間の歴史を見れば、大体見えてくると思うんです。やっぱりそういう勉強は、普段からしていくべきだと思います。で、温かさっていうことなんですけども、これは、その、もう少し具体的に言うとですね、異なる立場の人たち同士が手を握り合うっていう世界ですよね。あなたは部下なんだから、部下としてやりなさいよじゃ、助けにならないね。部下も何もなくですね、立場を超えて手をつなぐという提携と言いますけども、これが具体的な温かさっていうものなんですよ。ね、周りがみんなサポートしてくれる。周りをサポートしようと思う。立場を超えて手をつなぐっていうところが優しさですね。で、これを立場を超えるっていうのが、例えば会社の中と外の立場を超える。国境を超える。民族を超える。宗教を超えるということで、これが広がれば広がるほど愛は広く広がっていくわけですよ。で、この立場を超えるというところを小さくすればすればするほどね、子供と俺は違うとか最後言い出しちゃってですね。で、自分一人になっていくんですよ。実に愛の乏しい世界になってきます。ですから、その立場を超える勇気、実力、で、その思い、その、ね、立場を超えた時にいかに素晴らしいことになるかという、その実感、過去の成功体験、こういうものが私は、現実的な愛の裏側に裏落ちされるもんだと私は思うんですね。抽象的な意味で世の中のことをたくさん知って人々に愛情をというのは簡単なんですが、具体的なポイントになってくると、その本当に立場の違う人たち同士を助けて成功する成功体験を積んでいかないとなかなか行動できないんだと思うんですよ。人は頭で思うことはできても、で、この成功体験というのはまさにね、組織の中で積んでいくべきものなんです。あるいは家庭や家族の中で積んでいくべきものなんです。いろんな課題がありますね。家庭でも、それから職場でも。一つ一つ、そういう課題を自分たちで克服していくんですよ。ちょっと視野を広げて、出てきた課題、出てきた問題、これに取り組んで解決していけばいいわけですね。それを経験を小さいところからどんどん積んでいくと、やればできるという思いになります。視野を広げて見えてくる課題、問題が課題に見えてくる。問題ではなくて課題に見えてくる。課題に見えてきたら、どんな方法で解決できるかがなんとなくまたイメージで湧いてくる。だからやってみる。そうするとなんかそれが本当に課題が解決される。すなわち視野を広げて、そしてより幸せになったという実感を得られるわけですよ。この訓練がそれを日々やってることが大事ですね。提携もそうなんです。提携をして損しないと、情報の共有は決して損ではないと、みんなで助け合うことはかえってプラスなんだという成功した体験をですね、持つことが非常に重要なことなんです。で、これを持つようになると、ああ、じゃあ、この間も情報共有して、提携してうまくいったんだから、じゃあもっとやってみようって話になります。したがって、そこも、その、明るく温かいっていうところが、より確実に 実行されていくようになります。前も対談で紹介しました再起日本という本を書かれた前川正夫さんのお話を伺いますね。そういうことを言い合う、みんなで考えて行動する仲間、共同体、これが大事なんだということなんですね。一人で勉強して何が善なることか、何が愛情だと考えても行動にならないわけですよ。独りよがりになっちゃって、やっぱりそれ形にするためにはみんなでなんか助け合っていかないと形になりませんので、頭だけで勉強しても無理なんですね。行動しないと。で、行動するときにいろんな立場の人たちがいて初めてね、成功するわけです。俺が正しいと思っててもみんながそう思わなければ、正しいと思ったことを善なることと思って実行してとんでもない悪になることよくあるわけですよ。相手がいいと思ってないんだからね。やっぱり全て相手のある話で、人間というのは愛情もそうですよ。この愛情、これがいいのか悪いのか相手が決めるわけですから、やっぱりそういう意味では人との仲間の中で何が善なるかな、何が愛になるかなというのが決まってきて、で、それをお互いに行動し合うことで、お互いにその善なること、愛なるものが共有されていくわけでしょう。やっぱりそこにはね、共同体がいるんです。一人では難しいんです。だから以前から申し上げているように、この21世紀社会に移行していく今の過渡期においては、孤立するっていうことが一番不幸なことで、孤立しているとですね、どんなに勉強しても、やっぱりなかなか前に進まないんだと思うんです。推進力が出てこないんだと思います。あるいはですね、隣を敵と思って戦ってディベートで勝てばいいとか、理屈で勝てばいいなんて言っても、理屈で勝ってどうすんのと。もう案外うんざりだよと言ったら、それで孤立しておしまいじゃないですか。いくら自分が善と言ったって、人々に脅迫でね、人々を脅迫と理屈で納得させることはできないわけですから。愛を受けろと言ったってね、すなわち政府が補助金出すんだからありがたく受けろったって、こんなものは違うと思ったら愛情でも何でもないでしょ。それを無理やり押し付けることはできませんね。要するに相手があってのことなんです。人としてそこはちゃんと一緒に付き合う仲間がないと何にも形になりませんね。逆に言うとそこが今度は突破口なんです。善とか愛とか、あるいは明るいとか温かいっていうのは、言葉の定義とか、あるいはその内容について人々が考えることはもうみんなどこでもやってると思うんです。その、ちょっと考えればですね、どんな意味かっていうこともなんとなく、どんな人でも頭に浮かぶいくつかの言葉やいくつかのフレーズはあると思います。今問われているのは、それを実行する力なんです。それを具体的に実行する力が問われているんです。善なること、愛なること、明るいこと、温かいこと。この実行する力があるかないかが今一番問われているところで、それは、まるで、本当にその、畳の上の睡蓮と本物の水泳の違いみたいなもんです。で、本物の水泳の場合は周りに水がありますね。これが要するに現実なんですよ。すなわち周りに人がいるんです。周りにいろんな人がいる中で初めて善なること、愛なることっていうのが意味を持ってきます。自分で考えているだけの場合は周りに人がいませんから、畳の睡蓮と同じなんです。畳の上の睡蓮と水泳とね、そこをやっぱり考えたときに、我々はやっぱり仲間を持たないとダメだってことはわかると思うんです。一緒に生きていく仲間、で、一緒に行動する仲間、その仲間の中で自分たちで合意できた善なるもの、愛なるものを行動していく。で、行動していくと反省も出てきますから、よりレベルが上がっていくわけですよ。真理を求めて我悟りたりと言って何か言ったって、あんた何言ってんのと言われてしまって受け入れてくれなければ、一人で善なるかな、愛なるかなと言ってて、周り誰もいなくて世の中一つも変わらないんで、ああ、何だったのかなって終わっちゃうわけね。だから勉強だけしてるといつもこの問題に行き着きます。やっぱり世の中の人が実態に変わってってなんぼのものですから。ね、生きてるってそういうことだと思うんですよ。ですからそこはですね、もっと皆さん積極的になればいいと思う。なわち特別な人だけがなんかね、愛だとか善だとか分かるってことは全くないですから。みんな魂の根源は一つなんだから、みんな同じ分け見たまを持ってるわけですから、そのごくごく自然な自分の気持ちで考えればいいんです。で、具体的な行動においては、すり合わせをしていけばいいんです。すり合わせをしていきながら、試行錯誤をしていく、それが人生であり、それが正しいことなんです。そのプロセス全体が人々を救うっていうことにつながってくるんですね。 ですから明るく暖かい組織っていうのは、そういう行動を普段からやってるっていうことだと私は思うんです。もうですからこれから先は、その定義以上に、いかに行動して実績を残してきたか、いかに試行錯誤をしたかが問われる時だと思います。もう行動する時ですよね、もう21世紀で。理屈はもうこれ以上いりませんので。ですからそういう意味で言うと、やっぱりよく共同体を作って、よく話をして、鎧を脱いで語り合い行動する仲間を得るっていうこと。これが一番重要なことなんではないかなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。明るく暖かくということでお伝えいたしました。ではまた皆さんお目にかかりましょう。さようなら。